足を組まないで数値をポト。
はい、おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。今日のテーマは光るんすごいよというタイトルでお話ししようと思います。このチャンネルは3ヶ月で12キロのダイエットに成功した僕が大人の健康美やベストボディジャパンへの挑戦のお話をするチャンネルです。はい、光るんすごいよというタイトルで今日お話しします。今ですね、僕何名かのダイエットのサポートをさせていただいてるんですね。で、その中のお一人ヒカルン、はい、ヒカルンは、アライエスというコミュニティをやってます。LGBTQ の方たちのコミュニティって言ったらいいんですかね。そういうものを運営してされてる方で、お仕事は IT コンサルって言ってましたね。そういう仕事を今されてる方で、僕も一度実際にお会いしたこともありますし、オンラインでは、前からつながっているので、もちろん存在は知っていたんですけど、で、いろんなつながりから、今回そのダイエットコンサル、ダイエットサポートをさせていただくっていう流れになったんですね。で、目標として今掲げているのが、サポートは3ヶ月間なんですけど、マイナス12、いや20キロ、マイナス20キロを目標としてます。で、ただこのマイナス20キロというのは、もちろん目標ではあるけど、僕の中でもそうですし、ご本人の中でもそうなんだけど、ここを最優先に実は考えていなくて、やっぱり健康的なダイエットというか、その3ヶ月間のダイエット期間なんだけど、これはここで終わるわけじゃなくて、やっぱりその先の人生によりプラスになってほしいので、3ヶ月間ダイエットここで頑張ったことによって、その後の、自分の体の維持であったりとか、体型維持とか健康維持とか、そういう部分で、あの時に3ヶ月のこの期間ちゃんと食事の管理とか、運動とかやってよかったなって、いい習慣になったなっていうことを思ってもらうというか、それが一番の目的なので、その別に20キロ痩せることが最大の目的ではないんですね。ただ結果的にそのぐらい、3ヶ月じゃなくても最終的に20キロ減ってもらったらいいなっていうのは思っているので、3ヶ月で絶対20キロ痩せたいわけではなくて、まずはその数字にこだわらず、3ヶ月間で健康的にダイエットができる最大限のことができるといいなっていうのと、それを継続できる習慣になってほしいなっていう、これが一番の目的です。ただ目標としては最終的に3ヶ月じゃなくても最終的に20キロ、仮に3ヶ月で20キロいかなくても、例えば10キロとか12キロ15キロとか、そのぐらいでもすごいじゃないですか。それってですごいのもそうなんだけど、3ヶ月でそれぐらい痩せられれば、その後その習慣を続けていけば15キロ20キロでも痩せられると思うし、その痩せ目標を達成した時に、これを一応今度維持をするってなった時、そしたらまたやり方を変えたりとかしなきゃいけないので、その辺も習慣として身についてしまえば、コントロールできるようになると思うんですよね。はい、なので、リバウンドのしない健康的なダイエットっていうことを、やっていくというのが一番の目的で、このマイナス20キロっていうのは、一応の目的、数字として出しているっていうだけです。はい、で、これはいいんですけど、で、今日話したかったのも、この光るんすごいよっていう話なんですね。前から知っている方ではあったんだけど、ここまでやり取りを密にやったことは初めてだったんですよ。で、改めてというか、まずその行動が早いというか、レスポンスがすごく早い。SNS というか DM でやり取りをしてるんですね。オンラインでやり取りしてるんだけど、とにかくレスポンスが早いんですよ。で、当たり前っちゃ当たり前で考えてみれば、 IT コンサルをされてる方なんで、 IT に強いわけですよね。だから、食事管理するためにアプリカロミルっていうアプリを入れてもらって、ここまでこうやってくださいねって、あっという間にできてしまうので、それはお仕事からできるんだろうけど、とにかくそのスピード感が速いっていうことで、これはお仕事からできて当然っちゃ当然の話なんだけど、このダイエットをこんな感じで やっていきましょうみたいな話をした時にして、結局始まったのがその日からも始まったんですよ。食事の管理もその言った日から始まったし、でじゃあトレーニングいつからできますかっていうので結局確かその翌日から始まったんですよね。だからちょっと何日か忘れたけど、それはやりましょうってなって、でその時にまあ結局ヒカルンをつないでくれたのはテルニャンだったんですけど、テルニャンその関係もあって3人でスタイフのライブしませんかっていう話になったんですね。そう、これテルニャンの提案で、テルニャンの実は サポートもちょっと今させてもらってるんですけど、ダイエットで、ヒカルンのダイエットサポートを始めるにあたってその公開でカウンセリングしたらどうみたいな話になったんです。でこれをスタイフでじゃあやりましょうかっていうので日程をまず決めたんですね。そしたら日程が22日の土曜日の8時からでやることになったんです。でこれカウンセリングじゃあ公開でやりましょうねって言ってたんだけど、結局もうねあれなんですよ、終わったね今もうその日からダイエット始まっちゃったからもうがっつり今やってるんですよね。でやりながらいろんなこう質問があったりとか僕もこう伝えることがあったりとかで、まあ密にこうやり取りをしてる中で、なんならもうカウンセリングがもう終わってしまったんですよ。そうなので本当はその22日の土曜日のスタイフのライブっていうのはカウンセリング、ダイエットのプレカウンセリングみたいなことを公開でやるつもりだったんですよ。要はどんな感じでダイエットやっていきましょうみたいな、このぐらいじゃ痩せたいからとか、このぐらいの生活の感覚だからこんだけできるかなとか、食事も今こんな感じだからこの辺はできるかなできないかなとか、まあそのようなね、こう自炊するとかしないとか生活習慣聞きながらそこでいろいろ組み立てていくつもりだったんですね、最初そのスタイフの中で。まあだけどそれが結局密にやり取りが密すぎて、もう終わってしまったんです。だから今もうがっつりやってるので、結局多分今度の22日のライブっていうのはもう途中経過というかもうちょっとしばらくやった状態になるんですよ。1週間ぐらいもう結構がっつりやった状態になって、今どうですかっていう感じのお話になるかなって思います。なのでもともと予定していた感覚のライブとはちょっと変わってきたんですけど、内容がただまあそのぐらいスピード感があるんですよ。で取り組みがめちゃくちゃ早いです。めちゃくちゃ早いですね本当に。じゃあなんかこういうこのオイコスのヨーグルトがいいよってじゃあ今日今から買ってきますとか、もうその夜には食べてましたからね。でなんかまあ僕もその今こういうことを今やり始めたので、なんかちょっとこう SNS とかで少しメンションとかしてタグ付けとかして時々公開発信してくれたら嬉しいですみたいな話もしたら、わかりましたってことでもう時々どころか毎日一日何度かこうメンションくれたりとかするので、まあすごい僕としてはありがたいですね。でなんかインスタライブとかも毎日やってるみたい、やってる感じでそのダイエット夜ご飯食べて筋トレを終わった後に、オイコスを食べるんですね。ちょっといろいろ理由があってプロテインが苦手ということでプロテインが飲めないので、そう代わりにじゃあオイコスでタンパク質を補おうっていうことになって、で今夜その食事の後に食べてるんですよね。でその時に、オイコス食べながらインスタライブをするっていうのをご本人がされていて、でそこでいろいろこうこんな感じだったとかでもなんかね反省点とかうまくいった部分とかお話をされてるんですけど、だからこういうことの取り組みっていうのはめちゃくちゃ早いなと思ったし、なんかさすがだなっていう IT コンサルってやってる方だけあるし、いや本当になんか行動力ある方だなってもう改めて思いましたね。はい、もうだからあとはというかこれ継続さえできればもうまあ確実に痩せるんですよ。その確実に結果は出るし、でヒカルンまだ本当にまだ 2,3 日なんですよね。初めて 2,3 日なんだけどヒカルンの行動を見てるとこれは完全に継続できる方のやっぱり動きなんですね。やっぱりまずその行動が早いっていうこともそうだし、2つその継続できる方の特徴だなと思ったのがルーティン化することと、宣言すること、これ両方やされてるんですよ。これは別に僕がどうこう言ったわけじゃなくてもうご自身が勝手にやってくれたんですけど、ルーティン化というのはだからなんか 要は何かをじゃあやってねって、例えば一つ例を挙げると、水をしっかり飲んでくださいと、1日2リットル以上飲んでくださいっていう話をしたんですけど、まあ、これはでもたまたまご本人がもうすでに水は飲むことを結構やっていて、どっちみちそれぐらい、なんか2リットルか 2.5 リットルぐらいもともと飲んでたらしいですね。でやっぱり それを始めた時に、これ僕もやったんですけど、2リットルのペットボトルの、を使って、そこに水を入れてとか買ってきて、1日の中でこれを飲み切るっていう、やっぱりコップにこう毎回水をついでとかね、ウォーターサーバーから入れて毎回コップで飲んでると、どんだけ飲んだか分かんないじゃないですか。だからそれを目安を作るために、まあ2リットルのそのボトルに入れてっていう、でこれを1日で飲み切るんだよってことをやったりとか、まあ、これもルーティン化だったり、要は目標が達成できるようにするために、やりやすい環境を作ったりとか、そういうことですよね。だからとか、まあ、他にもありましたね。インスタライブでそういうことをお話しされていたけど、要はなんかとにかくそれを目標達成しようとか、これをやろうっていうんじゃなくて、これをやるにはどういうふうにしたら自分が一番やりやすいのか、一番自分がストレスなく続けられる方法とか、そういうことを考えて、ご自身のその生活に合うようにちゃんとこう変えているというか、まあダイエットをがっつりじゃやる前とやる後っていうのはやることが変わってくるわけで、じゃあここをこういうふうに変えたらこれはできるんじゃないかっていうふうに、もうやることをベースでに考えて、できてることが前提で、できること前提で生活を変えていくみたいなことをされていましたね、聞いてる感じだと。これがだからルーティン化というか、自分の習慣に全部入れてしまうみたいなこと、やっぱり続けている方っていうのは、ダイエットに限らず継続する方っていうのはそういうことをしてるなっていう印象があるので、きっと続くんだなっていうふうに思いました。でもう一つはその宣言をしていること、まあこれもなんかもう翌日、ダイエットの当日か翌日かなんかに、そのもう X とかインスタライブの中で20キロ痩せますって、今ダイエットのコーチつけて、もう3ヶ月みっちりやるので20キロ痩せてみますと、痩せてみせますっていうふうにもう宣言してましたね。でやっぱりそうするとそれを見てる方がいるので、じゃあ応援してくれるんですよね、頑張ってくださいとか、じゃあまたそこにヒカルに影響を受けて、じゃあ僕も頑張ろうっていう方も出てくると思うんですよ、そうだから僕もとか私どもとかね、いろんな方がいい影響を受けることも出てくると思うので、まあ、そうするとより自分も頑張れますよね。で僕がこれそうだったんですよね。3ヶ月でブラッドピットになるって、ブラッドピットの体になるって宣言した時に、まあもちろんそうするとね、こうまあアンチまでいかないけど、いや顔が違うだろうとかね、欧米人だからとかって、ブラピは欧米人とかいろんなことを言う人もいるけど、まあ、それはまあ関係なくて無視しといて、多くの方がそれで応援してくれたりとか、変わってきましたねとか、もうほぼブラピですねとかって、まあ、なんだかんだこう反応くれるんですよね。でそれですごい励みになって、まあ、それで続けられたっていうのもあるし、やりますって宣言したばかりに、宣言したからあとに引けないっていうのもありますよね、まあ、これ結構カッコつける性格の人ほどそれは有効だと思うんですけど、僕はそうなんですよ。なんか昔からというか、まあ子供の頃からカッコつけたいっていうのがあるんですよね。 男だからかな、分かんないけど、だから言ったにはっていうのがあって、言ったからには別に有言実行する性格ではないんだけど、ただ言ったからにはもうやりきって称賛されたいっていう、なんか変なあれがあるので、だからその宣言するってめちゃくちゃ大事でって僕は思ってるんです、でその日からも同じことされてた。だからなんか見る限り本当にもうここ3日間ぐらいだけど、すごくこう、やりきる方なんだなっていうのをめちゃくちゃ思いましたね。はい、そうだからすごい楽しみですね。まあ無理はしてほしくないなと思うんですけど、やっぱり、痩せたけど体調を崩したなんてことはもう一番良くないので、良くないですしね。あとはこの3ヶ月間の間にやっぱりせっかく気持ちがあっても、途中で例えばじゃあなんか体調崩しちゃって、じゃあ2週間とかねできないとか、運動ができないってなってしまうと、これもモチベーション落ちてしまうので、やっぱりちゃんとこう健康的に継続できるっていう部分を、ここを見るのが僕の仕事かなと思っているので、多分こうやってやれる方っていうのは多分やれるんですよ。結局やれる方はやれるんだけど、やりすぎてしまったりとか、その加減とかが やっぱり最初わからないので、うん、そこをコントロールするのが僕のその、ね、アドバイスをする立場の僕のやるべきことかなと思うので、うん、まあ、とにかくなんかすごいなってちょっと感心したので、今日お話をしてみました。でとりあえず今度22日、8時から土曜日の8時からヒカルンと僕とテルニャンで3人でインスタライブをスタイフのライブをします。で、まあ、さっきも言ったようにこれもブレイクカウンセリングが終わってしまったので、じゃあヒカルンが実際に今どんな風にして何をやってどのぐらいやってるかとか、1週間ぐらい経った時の気持ちであったりとか、まあ、今後やれそうかどうかとか、まあ、なんでこれをこの話をねやってくれたのかとか、でテルニャンも今テルニャンの場合は以前僕と同じ俊介さんっていうトレーナーさんの、コーチングを受けて10キロ12キロぐらい確か痩せてたんですよその時に。で、まあ、ちょっとその後まあ、サポート終わって運動もちょっとやらなくなってしまったりとかしていて、あと食事もまあ、僕後から聞いた感じだとダイエット期間の食事とやっぱり維持する今の現状食事ってやっぱり変えていく必要があると思うけど、まあ、ちょっとその辺も少しご本人が分からなくなっていた部分があったので、まあ、それも含めて僕が今サポートにちょっと入ってたりするんですよね。で最近少しテルニャンも食事を変えて運動も再開するということで今されているので、まあ、この辺の話とかも一緒にこう3人でできたらなと思ってます。はい、今夏に向けてダイエットしたいなって思う方多いと思うけど、やっぱり間違ったダイエットとかすると健康的に良くないし、今もうすぐ4月か、もうすぐ今3月でもうすぐ4月ですよね。で、まあ、夏までだんだんこう日が少なくなってきて、やっぱりよくあるのがこの短期間で一気に痩せたい、何日までにこんだけ痩せたいみたいなことをよくあると思うんですよ。だけどそれはやっぱりそこを考えすぎちゃって、短期間でぐっとまあ食事だけ減らして痩せて、で終わったらまた戻ったみたいなことになると、結局また痩せなきゃいけないし、なんならそれで体調崩すとか日常生活にも支障をきたすってこともあったりとかするので、まあ、その辺のちゃんと健康的に痩せるとか、もう短期で痩せるためにだけのその何だろう、ダイエットとか食事の管理ではなくて制限とか、もうとにかく減らしちゃうみたいな、ファスティングとかも悪くはないと思うけど、あれもそのファスティング、要は食事を減らして極端に減らして痩せるじゃないですか、まあ、食べなきゃ痩せるじゃないですか。だけどそれってずっと続けられないから、もしファスティングとか取り入れる場合はファスティング終わった後にじゃあどうするかまで考えなきゃいけないと思うんですよね。まあ、だけどなかなかそこまでいかないので、うん、だったら最初からファスティングよりはもうちょっとこうちゃんと長い期間考えて習慣を変えていきながら少しずつこう体を変えていくっていうのが、まあ本当はベストなんですよね。だからそういうこと、そのようなお話もおそらくできると思うので、ちょっとダイエット考えてる方はぜひ聞いてもらうといいのかなと思います。はい、特にこうどうやって痩せたらいいかなとか、あまりこう自分のダイエット法が定まってない方は絶対に役に立つんじゃないかなと思うので、ちょっと22日の土曜日の夜8時からもしよかったらスタイフ来てください。はい、僕のチャンネルでやりますので、はい、では最後まで聞いていただきありがとうございました。ソファーのように靴がない